Abashidi, 78.7 FM。 写経のホット便スタートします。社会福祉協議会の庭山隆光です。
おはようございます。
おはようございます。
2回目の登場ですね、庭山さんね。
あ、はい、ありがとうございます。
はい、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
この間オホーツク網走マラソンでもお会いしました。
あ、そうでしたね、
はい、
私あの3キロと5キロの時の、スタートとゴールのところにあのいました。
はい、お疲れ様でした。
いや、皆さんすごく一生懸命走ってて、うん、あの僕てっきりですね、もう3キロも5キロも速い人だけが出るのかなと思ってたんですけど、はい、あの自分のペースをしっかり守って、うんうん、あの誰でも参加できるということと、あと水谷市長さんとか、あと、パタラの方もすごく、はい、あの最後こうゴール前で迎えたりとかして、うん、すごくいいなと思いました。
そうですね、はい、ひまわりも見事に咲いてましたものね、
はい、山崎さんもすごくあの声援していただいて、
あ、いえいえいえいえ、
お疲れ様でした、
はい、いえ、ありがとうございました。ランナーの皆さんね、きっとねたくさんの皆さんが出迎えてくれたので、はい、嬉しかったんじゃないかなと思います、はい、さて庭山さん、今日ね、はい、FM 網走トークテーマを、はい、持ってるんですけど、今日10月3日登山の日なんですよ、はい、何か山の思い出ってありましたか？
はい、あのちょっと網走マラソンとも関係するんですけど、僕10年ぐらい前だと思うんですけど、斜里岳にこう友達とかと登った時に、実はですね、あのちょっとお腹がぽっこり出すぎてて、ぽっこりっていうかもうぽっこり、今ぽっこりなんですけどあのそれでですね、ちょっとやっぱり歩けなくなって途中でやめたことがあるので、今年網走マラソンの、まあ、3キロや5キロ見てて、ちょっとやっぱりこう走ったり運動したりした方がいいのかなと思って、うんうんうん、そして、ね、いつか斜里岳にもう一回登れるようになりたいなっていうふうに思いました。
そうですね、なんか走ったり、そうですね、山に登られてもきつそうですよね。
そうですけど、
でもついつい登れるようになった
りですね、本当お腹つっかえて、ね、登れなくて、ね、もう恥ずかしいなと思います。
お腹つっかえて登れないってことあるんですか？
いや、お腹が重くてね、全然
重くて
次上がらない。
それほどでもないですけどね。
いや、もうちょっと頑張って、
もうちょっと頑張って、
はいはい、と思ってます。
はい、ぜひお願いします。それでは今日の写経のホット便よろしくお願いいたします。
はい、今日なんですけど、あの7月から、毎月第1木曜日に写経のホット便ということで、網走市社会福祉協議会が行っている、事業ですとか福祉に関する情報を、職員が皆さんで、職員が交代で、皆様にお伝えしています。
はい、
今回4回目ということになりますが、今日は、10月1日から始まりました赤い羽共同募金についてを中心にお話していきたいと思います。
はい、もうそんな時期なんですね。はい、赤い羽共同募金ってもうよく聞くし、私も募金したことももちろんありますけれども、はい、これでいつ頃から始まったんでしょうね。
はい、ですね、まずちょっと由来から簡単に説明しますと、
はい、
まあ、募金っていうものの由来っていうのは、あのヨーロッパの方で、まあ、一人の牧師があの道端のですね、樫の木に、与えよ取れよと書いた箱を吊るしておいて、そこに、それは理由としては、生活に困っている人や老人、病人を助けるためのものとして、牧師さんが置いたものです、
はい、
でそれを見たですね、村人の人たちが、少しでもこう余裕のある人たちっていうのは、そこにお金を入れると、
うん、
で、困っている人は箱の中から、まあ、自由に取り出すような形で必要なだけお金を引き出していたというのが由来となっていて、こういうですね、助け合いの精神とかそういう心がですね、今の赤い羽共同募金運動につながっていて、日本においてはですね、はい、あの戦後なんですけど、まあ、社会的経済的に混乱している中で、生活困窮者とか、戦災の孤児の方が増えてはきたんですが、うん、それと同時にですね、民間の社会福祉施設、 そういったところの施設も、維持していくこと、運営していくことが難しくなってきました。でその時にですね、国はですね補助金とかそういうものを出したかったんですが、できない状況にありました。それでそういうですね福祉に関わる、民間の社会福祉事業の活動資金を、確保するために、寄付金を募集というのをしました。それがその組織が共同募金会で、第1回目の、共同募金運動というのは、昭和22年の11月25日から実施されております。で今年で、74回目を迎えております。
もう74回にもなるんですね。はい、
そうなんです。で今現在はですね、各市町村では10月1日から12月31日までの3ヶ月間、それから、都道府県単位になりますが3月31日までの、半年間6ヶ月間を、運動期間として社会福祉法という法律に基づいて実施しております。
はい、赤い羽というふうにこうついてるのはどうしてですか？
はい、共同募金のシンボルとしてもう赤い羽っていうのは定着していると思うんですが、はい、最初はですねそういう、シンボル的なものはなかったんですが、募金を募集するときに、寄付済みの方、寄付をした人の印として、何を採用するかっていう検討が、実は、運動開始2年目に、行われました。それで、その時にヒントとしたのが、アメリカでも社会福祉のための、募金活動が行われて、水鳥の羽を赤く染めているということにヒントを得て、日本でも、鶏の羽を使うようになりました。で、当時はですね、赤っていう数、色はちょっと良くないのではないかなっていう話もあったんですが、当時ですね共同募金会の、総裁であった、故高松の宮様の熱心なおすすめもあって赤を採用するということになりました。現在では赤い羽の他にも緑の羽とか、はい、黄色い羽とか、はい、そういうものも、ご存知かと思いますがありますし、黒い羽ですとか
黒い羽ってなったんだ。
そういうのもあったんですよね昔は。はい、
どんな募金ですかこの共同募金というのは。
黒はですね昔、九州の方とか、ね、炭鉱とかずっとその頃は盛んだったと思うんですけど、そういう炭鉱がもう石油にエネルギーが変わっていった時に離職者の方々が出てきて、そういった方々を助けようという運動が あったと言われています。
そういったものもあったんですね。はい、ではこの赤い羽共同募金というのはどういった目的で使われるものなんでしょう。
はい、共同募金はですね、地域福祉の推進を図ることを目的に、法律で定められた一定の期間募金活動を実施しています。集まった募金はお年寄りや障害のある方、子どもたちの福祉などを支援するための活動など、地域の皆様の身近なところで活用されています。
で実際の募金活動というのはどんなふうにされてますか？
はい、いろんな募金活動、幅広く行っているんですが、一つは町内会単位でご協力いただいております、町内会募金ですとか、個別募金と呼ばれているもの、
はい、
それから、企業様、事業所様よりご協力いただいている法人募金、あと各小中学校高等学校で取り組んでいただいたり、大学などでも取り組んでいただいていると思うんですが、学校募金、
はい、
あと、ちょうどこの時期、見かける方もいらっしゃると思いますが、スーパーの店舗前で実施している街頭募金、あとその他にもですね募金箱を設置したり、あと、イベント等での収益をですね募金にしたり、あとグッズ募金というのも行っていまして、網走市ではニポネを
知ってます、は
い、
知ってます、
ピンバッジというのを制作して、
毎年買ってます。
あ、
買ってるっていうか募金して、
はい、
バッジを手にしています。
そうです、500円募金いただいた方にお礼としてお渡ししているという、はい、そういうものになっています。あと個人単位でもご協力いただいております、うん、
そうですね、皆さんもきっとね街角の募金などにご協力いただいた方がたくさんいると思うんですけれども、この募金というのはどのくらい集まるものですか？
はい、ですね、運動期間中になりますが、昨年は、全国ではですね約176億円、北海道では、5億4500万円、 そして、網走市では、約360万円の募金の方をいただいております。
でその集まった募金というのはどんな風に活用されるんでしょうか。
はい、網走市でですね、皆様からいただきました募金はまず1回北海道共同募金会というところに全額を送金しています。
はい、
この募金はですねよく誤解されるんですが、人件費に充てられるというようなそういうことはありません。
あ、そうなんですね。
はい、それで、北海道共同募金会にですね、送金した募金の中から、一定額、大体ですね網走市では、募金額の大体5割ぐらいに大体毎年なっているんですが、
はい、
網走市と、同じようにですね各市町村から集まった募金を北海道、広く、活動する社会福祉を目的とする事業を行う、住民団体やグループのために北海道共同募金会が助成をしています。
はい、
で具体的には見かけることもあると思うんですが福祉施設で、使用する車椅子など、で車椅子で乗り降りができる福祉車両、はい、それの購入助成赤い羽共同募金って書いた、車見かけると思いますがそういったものですとか福祉施設の整備費あと、全道規模で、広域に広く活動している、地域福祉団体が、行うさまざまな事業のために助成しています。
はい、
あとですね次に、募金額の4割程度に大体なるんですが、今度は網走市内の、障害者や高齢者等のサービス提供や、支援活動に関わる、会議費や研修費、活動に、直接関連するような機器や備品の購入費、あと PR の資料等の作成費に、助成をしています。
はい、
具体的に助成先についてですが、網走市においては例えばですね町内会連合会ですとか、民生委員児童委員連盟さん、老人クラブ連合会、身体障害者福祉協会、手をつなぐ育成会、子ども会育成連合会などのほか、手話サークルですとか、人形劇のサークル、
これ私たちです。
はい、
ありがとうございます。
はい、人形劇のサークルですとか、はい、ことぼき大学の自治会など、子どもからお年寄りまで幅広く、助成をさせていただいております。助成内容について一例を挙げますと、今月19日になるんですが北小見線で、開催いたします障害者ふれあい運動会、その事業の、事業費の一部としても、助成をしています。それからですね、あと募金額の大体1割程度になると思うんですが、
はい、
北海道共同募金会の、本体の方ではですね、災害の発生後に、即座に災害の支援を行えるように毎年、募金額の一部、まあ、1割程度になると思うんですが法令に基づいて災害等準備金として、積み立てておりまして、東日本大震災においては北海道共同募金会からは、5333万円、全国の募金会からは約8億円をですね、準備金の中から拠出して、現地入りする、震災が起こった現地入りするボランティアの、受付、
はい、
それとか、時給と調整など被災者の、ニーズ調整時給調整などを行う災害ボランティアセンターを設置したり運営するための、資金として、赤い羽共同募金は役立てられております。
そうなんですね。いや私たち人形劇のサークルでも毎年共同募金から、はい、助成していただいてそれで毎年新しいお人形を作ったりするものですから、はい、とても助かっています。
それがそういう何ていうんですか無償の活動によって、はい、やっぱり子どもたちがこう豊かな心を作っていくとかそういったことにもつながりますので、
はい
はい、すごくいい活動だといつも思っております。
ありがとうございます。では庭山さん最後にお知らせがありますか。
はい、お知らせ、2つありますので、ご案内いたします。網走市の、共同募金運動の一環として、赤い羽共同募金チャリティービールパーティーこちらをですね明日10月4日金曜日、午後6時から、網走市セントラルホテルにおいて、開催されます。会費は、1000円で、抽選券付きとなっております。この事業の収益金は、全額をですね赤い羽共同募金に、寄付されるということになっております。当日券も用意しておりますのでぜひご来場いただきたいと思います。 そして、ぜひ赤い羽共同募金にご協力をお願いいたします。
はい。
それからもう一点ですが、第41回つながろう市民誰でも清掃活動のお知らせです。10月26日土曜日、午前8時30分より、海岸町前浜付近の、ゴミ拾い活動を実施します。どなたでも参加できますので、お友達ご家族お誘い合わせの上ご協力をお願いいたします。集合場所は網走市、総合福祉センターとなっております。雨天時は中止となります。中止の連絡をするため、事前申し込みをお願いいたします。申し込み先は網走市社会福祉協議会、電話 0152-43-2472 です。ぜひご参加いただきご協力をお願いいたします。はい、以上お知らせでした。
はい、ありがとうございます。まず明日ですね、10月4日金曜日午後6時から網走セントラルホテルで赤い羽共同募金のチャリティービールパーティーが行われます。はい、そして10月26日には第41回つながろう市民誰でも清掃活動が午前8時半から行われます。前もっての申し込みが必要ですけれども、これ今年最後の清掃活動ということになりますね。はいはい、ぜひ多くの市民の皆様ご参加いただきたいと思います。岩山さん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
最後にリクエスト曲を。
はい、わかりました。イエイリレオで、ヒーローです。
どうするこの曲ですか。
いや、今やっぱりスポーツが盛んに、はい、盛り上がってるとこですので、はい、ちょっとそういう、まあ、来年の東京オリンピックもありますので、はい、それに向けてというそういう曲をリクエストしてみまして。
はい、それでは新山さんのリクエスト曲お聴きください。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
社協のホット便にご出演いただいた庭山さんのリクエスト、家入りレオのヒーローでした。